コンコン様ありがとうございます。コンコン様ありがとうございます。コンコン様ありがとうございます。コンコン様ありがとうございます。はい、2月25日の朝のご記念、皆さんお参りでございました。久々のお締めをいただきまして、なんかこう落ち着いた感じというんですかね、ほっとした感じがしている方が多いんじゃないかと思います。今朝お参りをさせていただいて、久しぶりにこの地面がこう雨で濡れている様子をですね、写真に撮らせてもらいました。まあ言うまでもないことですけれども、この地球上に雨が降ってですね、水があるということが、私たちが生きているもの、命のあるものが生きていくためには不可欠なことであるとね。例えば月には、今のところ生き物はいないとこう言われておりますね。月には雨が降ることがないみたいですね。でそういうふうに考えると、地球になぜ雨が降るんだろうかと、そんなことをバカなことを考えるなって言われるかわからないんですよね。一遍考えてみてもいいんじゃないかと私は思うんですよね。雨が降るのが当たり前ね、水道の蛇口をひねったら水が出るのが当たり前ね、コンビニやスーパーに行ったらジュースやビールやね、ドリンクを売ってるのが当たり前と、こんな感じになってると思うんですけども、そのさっき言いますように、月には雨が降らないのに地球になぜ雨が降るのかということを考えたらですね、ちょっと説明がしにくいと思うんですよ、誰でもね。それはそうなっとんじゃ言えばそれまでのことですけどね。で今ご礼前に、まあ、母のその30年の日ということもあって、可愛らしいバラの花が備えられておりますがね、この今朝バラの花をこう間近に見ながらね、なんてこの綺麗な花がね、この地球上に咲くんだろうかと思いました。まあ、花は花でこう花を咲かせる理由があるんだろうと思うんですよね。まあ、例えば虫を寄せつけてですね、この花粉をですね、こう伝えていくというんですかね、まあ、受精するためにそういう働きがあるということも言われておりますけどね。そしてその虫がですね、花に寄せられて飛んできて、この受粉に役に立つということは、まあ、よく知られているわけですが、その虫はですね、いろんな鳥の餌になるみたいですね。まあ、スズメとかツバメとかですね、あるいはまあ私たちが知らないような、いろんな種類の鳥がおりますよね。その鳥がですね、虫を取って、ヒナが生まれたら、そのせっせせっせとその虫をどっかから取ってきてですね、ヒナに口に入れてやってますね。ヒナが口を開けてビービービービービー言ってるとですね、親鳥がですね、オスメスの親鳥が交互に飛んできて、そのヒナに餌をやってる。そのヒナが、そのまだ目が見えてないようなヒナがですね、餌を食べて大きくなって、また親になるというね。その鳥はですね、ただ虫を食べるだけじゃなくて、川におる魚を食べたりですね、してるみたいですね。で、その魚というのは、言うまでもないことですけど、川や海に生息してるわけでして、これ全部水ですよね。うん、まあ、海の水は塩分がありますから、 まあ、住んでる魚の種類も違いますけれども、まあ、そういうその、まあ、言えばキリがないのでこれぐらいにしますけどね、地球上のあらゆる生き物がそういう生かし合う関係になる、命をこう保つために欠かせない、ね、そういう生き物たちがこういるわけですね。まあ、言ってみたら人間はその頂点に立っていると言ってもいいや。あらゆるものを食べますよね。この間私はクジラを九州のその教会の信者さんから送っていただいたクジラをいただいたんですがね、クジラは私はとても捕まえたり取ったりできませんけど、そのご信者さんの一人はですね、捕鯨船のですね機種を、まあ、つまりストーンとクジラを森で撃つでしょう、あれをやってた方がいるんですね。でその方がですねクジラを送ってくださるわけですから、ですから、まあ、本物のクジラといえば本物のクジラ、間違いなくですねその方がゾーンと撃って取ったクジラですよね、あんなでかい10メートル以上もあるようなものをですね食べるんですね。そうかと思えば、このちりめんじゃこの小さいね、本当に1センチか2センチぐらいしかないようなものを食べる。ああ、本当に考えてみたら、そういうあらゆるものがね、整ってるんですね、この地球上に。これすごいことだと思いません？まあ、人間がですね、例えば最近マグロの養殖ができるようになったとか、近代マグロがどう美味しいとかいろいろ言いますけどね、それは養殖をするということぐらいは人間はできますけど、そのマグロの元々のマグロをですね作ったのは人間じゃないですよね。この地球上にですね、そういういろんな小さい生き物から大きい生き物まで様々な生き物がいて、また花が咲いたりね、木の実がなったり、そういうふうな装置というんでしょうか、本当にこんなことを誰がしたんだろうかと不思議に思うね。バラの木、バラの花咲く何の不思議なければという、そういう詩をですね北原白秋が読んだそうですけど、やっぱり北原白秋という人は、まあ、有名な詩人として知られてますが、この方の親さんはその柳川教会の、福岡県の柳川教会の総代をしていたそうですね。熱心なご信者さんだったんですね。その息子である北原白秋が、皆さんご存知のようにさまざまな詩をですね残して、で、教祖様のこともですね、北原白秋は後の大正時代の教科書になってるんですね。北原白秋は今後教祖様のことを語ってるわけですね。木の切り株に腰を下ろして休んでも立つ時には礼を言う心になるよと、そういうことをおっしゃってます。今後教祖様がそうおっしゃってますというようなことをですね、北原白秋がその書いた文章があるんですね。それが大正時代の教科書になっているんですね。どうでしょうか、まあ、私が言うとですね、何や先生は変なことを言うとるなと思うかもかりませんね。北原白秋がですねそういうことを言ってる、書いてるわけですね。超有名なその詩人ですよね。誰でも知ってる、そしてみんなが口ずさむような歌を残してる。この4月には、天智観音神大祭をお迎えさせていただきますが、この天智観音神大祭というお祭りはですね、そういう どうしてもその私たちは目の前にあるのが当然のことのようになってしまっているので、全部が当たり前のようにこう思ってしまいがちですけども、決して当たり前ではない。あらゆるものがですね、不思議の、ね、不思議に満ちていると言いましょうかね。そういうふうに思えるわけですね。この新人をいただくお互いはですね、今日雨が降ることも、あ、雨が降ったな、鬱陶しいな、よう降るな、なんてことは決して言ってはならないと思うんですよ。そういう雨が降ることによって地球上のあらゆるものが生かしていただいている。もう誰がこんなことを考えたんでしょうか。それを今日様は天地の女神様といただかれたね。北原白秋がその不思議だと思った、バラの花に、バラの木にバラの花が咲くということをですね、神様の働きとして受け止めていった。その感性というものを私たちは失ってはいけないというふうに思わせていただいております。はい、今日は。